イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのラジオ。
アツエリ珍道中。さあ今週もアツさん、こちらは、
うん、はい、伊勢市にお邪魔しております。
はい、うん、ということで、うん、伊勢市の観光案内人といえばこの方でございますので、うん、お話を伺っていきましょう。はい、西村さん、西村さん、あ、来てくれた西村さん、自己紹介お願いします。
こちらです、こちら。
ごめんなさい、ちょっと
トドです。
あ、ちょっと似すぎてて間違っちゃいました。
いえいえいえ、どうも、あの伊勢市観光協会の西村でございます。
よろしくお願いします。
失礼
いたしました。トドといえば
笑いすぎじゃないですか、ね、確かに体格体型と似てますけど。
そうですか、
ちょっと違います。
あ、違います。はいはい、あ、そうです、水入ってないですもんね。
あの放送ではカットされることを望んで。はい、
さて、はい、お水ということなんですけれども、うん、私たちは今水槽バッグに喋っていますが、はい、こちらはどんな施設でしょうか。
はい、こちらは伊勢シーパラダイスさんになります。はい、最近ちょっとリニューアルをされまして、はい、中身も一新、まあ、水族館の方もだいぶ変えられたということで今日はご案内をしたいなと思いまして、はい、特にまたあのお店ですね、中に入ってらっしゃるお店の中でも美味しいものを食べさせてくれるところも入ってますので、後々ご紹介をしたいと思ってます。
はい、じゃあ早速、うん、館内入りましょうか。はい、ということで、ここからは、うん、伊勢シーパラダイスのこの方にお話を伺います。はい、
あ、岩山と申します。計画担当しております。
はい、お願いします。じゃあ早速ちょっとリニューアルしたところをいろいろ案内してください。
はい、
さあ水族館の中入ってきました。はい、こちら、
あの伊勢の夫婦岩を催した夫婦岩水槽ということで、前に鳥居を設置させていただいて、中に夫婦岩のモニュメントをあの置かせてもらっている水槽になります。でこちらは伊勢湾で獲れる縁起のいい魚をこちらで展示させていただいておりまして、まあ、あの夫婦岩っていうのは昔からあの伊勢の中のパワースポットですので、まあ、それをここで体験していただければというので作らせていただきました。
お魚赤松傘と千年代あやめエビス、虹エビスと、
あのあれですよ、みんな横島なボーダー柄の、
うん、別に服着てるわけじゃない
お魚がたくさんいますけれども、
でも新鮮ですよね。夫婦岩って海の中じゃないじゃないですか、うんうん、海の中で魚と共同してるっていうのは
水に完全沈んでるもん、
ね、沈んでるっていうのはちょっとなんか斬新ですよね。
はい、じゃあ次行きましょう。
でここもですね、紅白に分かれたあの水槽のコーナーを設置してまして、で赤色と白いのそれぞれの魚を入れて紅白のパワーをここで感じてもらおうという水槽ですね。
これ何の種類ですか。赤の方は
ファイアパイロットっていう魚なんですけども。
ファイアパイロット、
金魚さんがめっちゃでっかくなったみたいな、
うん、はい、あの形も金魚に似てるんですけども、これ一応海外の魚なんですね。
で一方白い水槽の方はなんか今度は種類がいろんなものが入ってますけど、
こちらはナマズ、まあ、ナマズって日本ではあの神様として崇められている地域もあります。ナマズと、まあ、あとはそれぞれあの変わった色の変色個体を入れています。こちらは白色に変色してしまったあの魚を展示させてもらっています。非常に珍しいものですね。
神様の魚たち、神々の集いというテーマで紅白に分かれた水槽ですね。面白い。
うちの一番 の, あの売りというか、あのお客さんにぜひ見てもらいたいのはここの爪なしカワウソの赤ちゃんが入っている飼育者です。こちらも新設したものになりまして、爪なしカワウソっていうのはですね、あの実は日本では2カ所でしかまだ飼育できておりません。はい、でもう1カ所はあの四国にある動物園さんなんですけども、日本で見れるのはもうこの2カ所だけで、水族館ではもううちだけとなっています。はい、
しかも赤ちゃん、
1歳半ぐらいなんですけども、あの大きさが、ね、すごい大きいんです。あのワンちゃんですと小型系の大型です、シーズーとかあれよりも少し大きいぐらいの大きさで。
爪なしっていうと本当に爪がないんですか。
そうですね、爪が退化していて、はい、もうほとんど爪がない状態ですね。
これ2匹とも子供なんですか。
あの双子の兄弟で。
性格的にはどんな感じなんですか。
ですね、まあ、現代を表しているというか、男の子の方はおっとりしていて、女の子の方はかなり肉食系で、はい、
どこも一緒やね、
どこも一緒やね。
さあ海の獣と書いて怪獣広場にやってきました。ここの広場はもう有名なとこですね。
そうですね、セイウチのショーをあの長年ずっとやっております。
なんかこれってぶったたかれるんでしたっけ。
そうです、セイウチにあの闘魂注入という形で、売れてない芸人さんであったり、これからあのちょっとデビューしたいなっていう方がよくテレビで来られてパシッとやられて、はい、まあ、その後売れている方もいれば、まあ、ダメだった方もいるんですけど。
なんてこと言うんですか。
まあ、ここも実はあの新たな取り組みをしておりまして、 ゴマフアザラシの3頭の兄弟が外に出てきてお散歩するっていう時間を今実施しております。
というようなスペースとなっています。あとはなんか皆さんが賑わっているショーが行われている場所があります。
イルカを飼育しておりましてイルカプールなんですけど、実はこれショーに見えるんですが、飼育員とイルカが今遊んでる時間です。はい、
それを客観的に見れるってことですね、はい、お客様は
イルカにショーをさせるっていうと、イルカたちも気分によって嫌なんですけど、イルカたちどうしても運動したいんで逆になんかやらせろって言ってくるのがうちのスタンスなんですね。ですので餌をあげるときには必ずじゃあ飛んでみとかっていうのを向こうに投げて、あ、飛んでやるよっていう感じでイルカが飛んでくれるという、はい、
あくまでもイルカの気持ちでね。
そうそうそう、だからイルカさん的にはストレスたまらないよね、うん、遊びたいときに遊んでそれを見てみんなが喜んでるという。
そうですね、はい。で餌をあげてないときでもボールでキャッチボールができるんですけども、それもイルカの気分次第となってまして、多分日本各地にある水族館の中でもうちだけしか多分できないと思うんです。っていうのも、もともとこの伊勢シーパラダイスの歴代のイルカの中で、ある日突然お客さんとキャッチボールができる、人間ってボール返してくるんだっていうのを知ったイルカが始めたんですね。それをその後入ってきたイルカにこういう遊びがあるよってずっと教えてるんで、もう伊勢シーパラダイスにいるイルカしか多分できないはずです。ぜひ病んだ時とかですね、仕事に煮詰まった時はここに来てイルカとキャッチボールしてもらって、フィーリング効果を受けていただければと思います。
はい、さあもう一度エントランスの近くに戻ってきました。はい、こちらにもリニューアルポイントがあるんですね。
こちらにですね、巨大室内遊園地キッズ US ランド の, 伊勢シーパラ店がオープンしております。はい、こちらは水族館利用されたお客様は無料でご利用いただけるお子様用の、室内遊園地の施設ですね。はい、キッズ US ランドは全国に130店舗展開しておりまして、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、その会員カードもここでは一応利用していただくことはできます。はい、
ね、たくさん子どもたちが元気に、ね、飛び跳ねたりして遊んでますね。
普通ですと100円かかるような電気で動くおもちゃとかも全部こちらでは無料でスタートボタンを押してもらえれば遊び放題になってますので、太鼓の達人とかそういうゲームも置いてます。はい、
で、あつさん、
そうなんですよ、気になってたのベビースターパラダイスっていう看板がね、あるんですよ。
これは
ですね、三重県で実はベビースターが作られています、発祥なんですよっていうのをご紹介したくって、このベビースターさんにお願いして出展してもらったブースっていう形になっております。はい、
ここではベビースターのありとあらゆるお菓子が購入できるお土産スペースになってますね。
そしてベイちゃんになれる顔はめまであるっていうね。
おー、ちょっと中入りましょうか。わ、どでかいベビースターとかエビチップとか、こんななんか箱入りのベビースターお土産用にもあるんですね。
そうですね、ご当地のお土産用っていうのでベビースターさんいろいろ作られておりまして、
伊勢うどん味もあるし伊勢エビ塩味とか、これ伊勢ならではですよね。
そうですね、9月末には伊勢シーパラオリジナルも販売する予定になっておりますので、
じゃあもうすぐじゃないですかね。
そうですね、楽しみ、
楽しみ、ここでしか買えないベビースターということで、でまだまだ美味しいものもこのシーパラダイスで食べることができるんですね。
はい、新しくオープンしたお店があります。
じゃあこのねマグロジンジャーさんなんですけど、ここでお昼私たちいただいていっていいですか。
そうです、ぜひ召し上がっていただいて、本当に新鮮なものが美味しく召し上がっていただけますので、おすすめの場所ですね、ぜひお願いします。
ありがとうございます。いや、それにしても伊勢シーパラダイスリニューアルして初めて来ましたけど、楽しかった ね、
いろんな見どころたくさんあります ね、
これからもいろいろまた変わるんですか。
そうですね、これからもどんどん新しいことをやっていこうと思っていますので、皆さんが応援していただければその分動物たちと楽しい触れ合いを提供できるかなと思います。ぜひよろしくお願いします。
どうも岩山さん、ありがとうございました。じゃあちょっと食べてきます。
お待たせいたしました、圧巻の海鮮丼と本マグロのあばら定食でございます。
すごいボリュームですよ。まずはあつさんの圧巻の海鮮丼、
これ圧巻ですよ、本当に圧巻
中にはマグロでしょ、鮭でしょ、イクラに、ジャコとか、あと海藻類も入ってるのと、あともう一つこのお魚は
マグロです。この2つがマグロですね。
白っぽいのと赤身と両方マグロなんですね。
両方とマグロですね。
で中央には
ウニが、
はい、いやちょっと大将、このウニの大きさは尋常じゃないですね。
そうなんですね、出れば出るほどあまり儲からないので出したくない感じの丼なんですけども ね、はい、
これでおいくらでしたっけ。
これ2000円でございます、
ね、
はい、
マグロ神社さんは、はい、マグロをメイン専門で扱ってる。
そうですね、マグロ海鮮丼がメインなんですけれども、
解体もこちらで全部、
解体もこちらでするものもあります。はい、
じゃあアツさんどうぞ。
すごいみずみずしい。やっぱりマグロからいきますかね。
はい、
肉厚やしね。いただきます。うん、なんかねすぐなくなっちゃうぐらいトロトロです。
あ、油トロですか。
はい、
シュッとなくなった、
もうすぐ。でも旨味はちゃんと口の中に広がるので、うん、美味しいですね。
さあ、そして私の方なんですけども、改めて、は
い、本マグロのあばらでございます。
これさ、見た目もすごいインパクトあるよね。
でさ、下駄にですよ、はい、ベローンとこうロースステーキみたいな感じでベローン
乗ってて、生肉持ってるみたいよね。
そうそう、でなぜかですよ、うん、めっちゃでっかいスプーンがポンってポンって中落ちの上に置いてあるんです。
どうやって食べるんですか。
これね、スプーンでこう書いていただくんですね。
骨にスプーンを当ててそぎ落とすみたいな。
これでもこれも中トロのすっごい美味しいところですね。
これ私このまま行っていいですか。とりあえず、
はいはい、どうぞ。
これすごいよ。
すごいよ。
わ、基本これ赤身。
そうですね、ちょうどカルビの部分ですよね。
あ、カルビ、はい、脂もしっかり、ね、みたいなね。
はい
はい、何これ。いや、赤身のいい旨味とね、うんうん、脂のそのバランスもいいんだけど、うんうん、まあなんて言ったって今3秒でなくなった。
お喉を通ってクッと、ね、口の中でわっと広がります、脂がね。
口の中でわっと広がって、はいはい、いやこれね、醤油つけへんくっても十分ね、うん、味がついてるよ。 あとね、わさびの量も結構尋常じゃないんですよ。ってことは、
はい、
甘いということですね。
そうなんです、そうなんです、そうなんです、はい。少し油がありますので、わさびでさっぱりと食べていただくという形です ね。
いや、マグロ楽しい ね。
楽しい。これだから、そぎをそぐっていうのもね、楽しみの一つですよね。
そうですよね、もうマグロがいっぱい食べられますね、
は
い、
もう生が苦手な方から生が大好きな方も、ね、全部マグロを堪能していただけます。
はい、はい、いやー、ごちそうさまです。美味しかった。
ありがとうございます。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、いつもの映画紹介のこの方です。
109シネマズ名和のスタッフで伊沢って言います。よろしくお願いします。
お願いします。まず今週は2作品ありまして、
どちらも邦画です。
あ、そうですか。
両方邦画か、
はい、一応、はい、まあ、実写かアニメかってところですかね。
はい、
実写邦画です。
はい、怒り9月17日土曜日公開となります。
怒ってますよ。
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 でも私これ一番見たいです。
あ、
本当に秋一番見たいです。
皆さんすごく複雑な表情を浮かべている
チラシ、ね、全員の表情を抜いたようなチラシなんですけども、はい、まずキャストの方々の紹介からさせてください、
はい、
松山ケンイチ様、久々に来ました。イエーイ、見たい、絶対見たい。
あ、そういうことか。
そういうことか。
作品性が優れているね。
作品もとか、渡辺謙さん、妻夫木聡さん、綾野剛さん、
うん、
森山未来さん、
うん、
宮崎葵さん、
うん、
池脇千鶴さん、
うん、
高畑充希さん、
うん、
広瀬すずさん、
うん、
全て主役級の面々が、誰が主役ともなく出演しているこの作品。
あ、誰がってわけじゃないんですね。
はい、なぜかというとですね、はい、まあ、ある日起こった残忍な殺人事件、
うん、
犯人は顔を整形し全国を逃亡しているらしいというニュースが流れます、
うんうん、はい、
で似顔絵も発表されます、
うん、
そんな時にもし自分が3ヶ月ぐらい前に出会った人に恋をしていて、その人がその似顔絵に似ていたらどう思いますか。
お
ー、いやー、やばって思うよ ね。
この人の過去どうなってんだろう、
うん、ってなりますよね。
ということがいろんな地区で起こるわけです
。ほうほうほうほう。
で、自分が知り合った人は犯人なのか犯人じゃないのか、
うん、
ということで撹乱させていく話なんですけども、でも今その人を出会った時はいい人だったりとか、
うん、
好きになっちゃったりするわけです、
ね、好きになったらちょっとね、信じたいところもあるしね。
それ信じたいという気持ちをどのように繋いでいくのか、
うん、
信じたくない結末が待っています。 ヒューマンミステリー、
ちょっと人間不信になりそうな感じもするよ ね、
ですよ ね、
ね、入り込みすぎると
、あ、分かる分かる、ね、それあるかも、
それぐらいリアルな感じかもしれない、
ね、ゆっくり大人が見るにはいい映画だと思う、
ね、そうですね、見てみたいですね、
は
い、
なんか女優さんもあの俳優さんもみんなさっぱり系のあの元々のねイメージは、はい、でもこの映画になるとものすごい人間臭い顔になってるのが、
表情が
演技もね、森山未来さんなんか誰っていうくらい野生味あふれる感じになってます、
個性派なんで、
ぜひご覧ください。怒り、17日よりロードショーです。
熱い。
そしてもう一つ、こちらも邦画なんですがアニメーションです。
実は、
はい、
ジブリなんです。
いや、
チラシは全然わかんないでしょ、うん、
これだって変なこと書いてありますよ。
なんて書いてありますか。
ジブリの最新作がフランスからやってくるって書いてある、
は
い、
そう。
どういうこと。
レッドタートル、ある島の物語、9月17日土曜日公開となりますが、はいはい、短編映画を撮るのがすっごく上手で、うん、いろんな作品の賞を取っていたフランスの監督がスタジオジブリとともに長編アニメーションの監督にチャレンジしたっていう作品なんですね、うん、
でもあえて今回はフランスの方を持ってきたってことには何か意味があるんでしょうね。
まあ、すごく感銘を受けたと書いてありましたけどね。
はあ、なるほど、
はあ、はい、なのでこの監督のと作品を作りたいと。
あ、なるほどね。
はい、かなり10年越しぐらいでお願いして、うん、今回やっと作品になったという形だそうで、ただね、お子様向けかって言われると、はい、パッと見難しいんですよね、うん、これは面白かったねとかじゃなくて、こう芸術作品としてのアニメーション映画、
ね、だからちょっと新たな感覚で、ただのアニメっていう今までの概念からは取っ払って、うん、で新しい形で大人のアニメとして見ると面白いかもしれない、
うん、なんかもうアニメって言っちゃうのダメかなと思う、うん、
アニメーションムービーって言った方がいいね。
そう、フルネームで言ってほしい。
そういうことだね、う
ん、なるほど。
ぜひジブリの最新作がフランスからやってくるということで、はい、レッドタートル、ある島の物語、9月17日土曜日よりロードショーとなります、うん、今週は以上ですね。
はい、以上です、
はいはい、109シネマズ名誉の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。ヨンモールベイはプレゼンツ、アスリアスコエリカとみんなのラジオ。
いや、もうそれにしても伊勢の旅は楽しいね。
楽しいですね。なんか新しい発見がたくさんありましたよね。
そうですよ、だってお魚さん見た後にマグロを食べるっていうね、またこれこれもまたいいですよ。
そうですね、残酷な感じ
です。言い方
もうちょっとね、オブラートに包んでほしかった。
でもマグロ神社さんも本当に面白かったです ね、
ね、
大将が最高でしたね。
めちゃめちゃ面白かったですね、
うん、ぜひあの、ナインティナインの岡村さんに似た大将を探しに、うん、マグロ神社に遊びに来ていただきたいと思います、ね、はい、場所は伊勢シーパラダイスの中にお土産コーナーとか食べ物コーナーとかいっぱいありますからね、うんうんうん、そちらまでどうぞ、
はい、
その伊勢シーパラダイスさんからプレゼントいただきました。
はい、伊勢シーパラダイス入場券ペア5組、こちらをプレゼントご用意いただきました。
そうなんですよ、太っ腹ですよ ね、
は
い、
ね、
このプレゼントが欲しいよという方はいつものメールアドレスで送ってください、はい、メールにはお名前、住所、電話番号をしっかり書いてくださいね、はい、アドレスこちらです。
はい、メイはアットマークあつんち .com、 meiwa アットマーク atunti.com までお待ちしております。
はい、詳しくはあつとえりかとみんなのラジオのホームページをご覧ください。
締め切りの方が、
はい、
9月の19日月曜日祝日深夜0時夜中の12時となりますので、それまでに送ってください。
さあ、イオンモール明和ではいろんなお知らせがあるんですが、
はい、
まず一つ目のお知らせです、
うん、はい、新しい店舗さんが増えました、
う
ん、
おい、
2店舗増えております。
お、すごい。
1階の方にサマンサモスモスケイティオ、
はい、
はい、レディースアパレルですね。
これ、私も大学生の時によく着てたブランドなんですけれども、サマンサモスモスって言って、うん、SM2 って書くんですね。
そうですね、はい、
ざっと言うと、うん、森ガールが都会に出てきましたみたいな感じの、うん、
もう森じゃなくなったけどね。
あのゆるふわ感がある、でもすごく着やすい
活発な感じになるのかな、
はい、うん、かといってスポーツ的なそういう活発さではなくって、うん、例えばサロペットであったりとか、ちょっとゆるっとした、
ね、うんうんうん、
着やすい、人を選ばない感じのタイプのお洋服と、プラスアルファケイティオというのは、うん、キッズブランドが合わさって
ったお店になるそうなんですね。サマンサモスモスケイっていうが1階にオープンします。
はい、
そして、
はい、2階の方にですね、こちらもレディースアパレルになるんですけれども、はい、デュレルさんがオープンしております。
はいはい、こちら70年代の、デザインをベーシックに、はい、デニムとあとアメカジブランドの要素も取り入れたという、はい、20代から30代の女性がゆるっと着るアメカジと思ってもらったらいいかな。デニムもちょっとふわっとしてるし、ね、うん、あとチェックのシャツとか、はい、そういったものを大判のものをゆるっと着る感じなので、皆さんぜひ、はい、今時のねアイテムを探しに来てみてください。 ね、はい、そしてイオンモール名和では、うん、この9月ポンポンと祝日が続きますので、うん、その祝日には素敵なライブがあります。はい、まずは9月22日木曜日祝日には、うん、あの5人組の、名古屋が生んだアイドルうん、マジックプリンスが登場です。サードシングルオーバーザレインボーの発売記念イベントとアトラクション会となっています。うん、時間は午後1時からと4時からの2回、場所は1階花勝負の広場となっています。うん、詳しい観覧方法などにつきましてはイオンモール名和のホームページをチェックしてください。はい、そして私たちアツとエリカとみんなのラジオの公開録音は、
はい、9月の19日月曜日祝日となっております。
はい、はい、ここにはスペシャルゲストといたしまして
カモン達夫さんにお越しいただきます。
もうついにだね。また
ついにですね。
初エリには来てもらったことないんだもんね。
はい、あのコメントはいただいたことあるんですよ ね、
そうだね。う
ん、実際に公開録音に来ていただくのは初めてなので。
そうですよね。はい、カモン達夫さんのツイッターも熱いので、はい、ぜひそちらもチェックしていただけると、はい、マニアックに楽しんでいただけるかなと思いますけれども、はい、もうねたくさんの方が来られること間違いないと思いますので、はい、皆さんぜひお早めに集まっていただきたいと思います。
う
ん、
そうですね。
アツとエリカとみんなのラジオ公開録音カモン達夫スペシャルライブ、もう一度日時おさらいしていきましょう。
はい、9月の19日月曜日祝日、お時間の方は午後1時からと午後3時からの2ステージになりますが、各ステージの後半で、カモンさんに登場いただきますのでね。はい、場所は1階の花勝負の広場となっております。
はい、よろしくお願いします。さあ、うん、そろそろ今週はお別れですかね。
そうですね。
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。